高山俊吉気分青信号。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。交通問題と裁判員制度の問題という異色の組み合わせでずっとお話をしております。私がもともと交通問題に関心があって、そういう分野のことをあれこれと関わってくる中で思うこと考えているところをご紹介する中で、裁判員制度にも私は真っ向から反対をしているものですから、それについても触れる、あちらの話をしこちらの話をしということをしております。私の関心はその他にもたくさんあります。しかしあまりこう拡散広げてしまうと焦点定まらなくなりますので、なるべくこの2つのテーマに絞りながらお話をしよう、こんなふうに考えてずっとしております。このスタイルはこれからもしばらくは続けてみようとこう思っております。昨年末から続けております裁判員制度についてのお話をこの年の初めにもさせていただこうと思っています。昨年の12月10日に福島地裁で開かれたストレスで心を傷つけられてしまったという裁判員裁判の経験者が国を相手取って起こしている訴訟の第2回の裁判、民事裁判は口頭弁論といいますが、この口頭弁論に私も傍聴に参加してきましたので、そのご報告をしておりました。で、そのご報告の今日は今週3週目ということになりますが、そこでご報告したいと思いますのは、この裁判員裁判の最大の問題である、この国の立法によって、つまり裁判員法を作ったことによって心が傷つくということで、国の責任を追及することができるのかということについては、基準表になる2つの最高裁の判例があると、こういうことが論になりました。今日はそのテーマの話をしますが、その一つは先週昨年末にもお話をしましたが、今から8年前の最高裁の判例に、国の立法の間違いによって打撃を受けた人が国を相手取って責任追及できるかという、そういう問題に関する判例が出ていて、それはよほどのことがない限りはできませんということになっている。しかしそれは言い換えれば、よほどのことがあればできますということにもなるので、そのよほどのことかどうかということが議論の大きなテーマの一つになる。で、裁判員裁判に動員をされて心を病んでしまうということは、これはよほどのことですと、尋常一様の打撃ではありません、そういう危険性も考えに入れた中で裁判員法が作られていないという欠陥立法です、こういう主張があって、この関係をどう捉えるか、最高裁の判例を考えるときにどう見るかいうことが一つの大きな論争点ですね。からもう一つの判例に絡まる論争点は、2011年、2年少し前ですけれど、やはり最高裁の大法廷が出した判決に、裁判員制度は合憲である、違憲ではないということを明確に言った判決があります。国はこれでもう判例は定着しているのだと言っています。最高裁がそう言ってるんですから、日本の裁判所はどこもかしこもその ルールに従って判断をしないわけにはいかない。憲法違反の法律によって心が傷ついたというけれど、最高裁が憲法違反でないと言ってるんですと、こういう主張です。さあ、これに対して原告はどう争ったかということです。これが今日のお話の大きなテーマ、中心点です。原告の主張は、それはそういう判決があることは承知しているけれども、その判決はこの事件に適用される資格がない、根拠がないというふうに言ってます。まず大きなポイントとして言えることは、その事件というのは一審が裁判員裁判で、そこで有罪にさせられた被告人が控訴をして、裁判官だけの高等裁判所で一審の裁判員による裁判は結論としてよろしい、合格であると、こういう判定をされ、納得できないということで、その被告人は上告をして最高裁にかかったという事件に関する判例でした。その上告の裁判の中で、その事件を弁護している弁護人の弁護士さんが書いている文章の中に、裁判員制度は裁判員に苦役を強いるもので、その他にも憲法違反の条項がいくつもあるけれども、その一つには苦役を強いるものであるということもあって、憲法違反であるということを考えている趣旨の下りがあるのですけれども、それを取り上げて最高裁は苦役を強いるものではないと、そういう判断を知っているんですね。それは前回のインターネットラジオでもお話ししましたけれども、参政権と似たような、選挙に参加するのと似たようなものだといったような言い方をしてみたり、それから事態を柔軟に認めていると言ってみたり、それから出頭しなくても刑罰を科したり強制連行まではしないのだと言ってみたり、そういう理由によって苦役を強いるものではないということを言ったんですね。これが最高裁の判例という形で評価されているわけですけれども、先ほどもお話をしましたように、この事件は刑事事件の上告審です。被告人が自分自身が裁判員として呼ばれたわけではなくて、裁判員裁判や裁判員制度というのはこれは憲法違反だ、でそういう説明の中に裁判員だって無理強いされてきてるじゃないか、強引に法律の強制によっていやいやながら来てる、つまり苦役を強いられてるじゃないかというようなことも言っておられたけれども、自分自身はこの事件の被告人としての上告だから、その裁判員の苦しさというのはある意味自分自身の問題ではない、でそのことが自覚されたのでしょう、当然分かっておられるんでしょう。最終的にこの弁護人はその事件で、裁判員にとって苦役であるということは刑事事件の上告の理由ではない、上告して判断してもらいたい憲法問題というのはその点にはないということで、苦役を強いるものだという議論は取り下げたのです。そういう主張はしないということにした。ところが最高裁は主張をしないということを明確に言い切っているにもかかわらず、その弁護人が述べていたことのあるその主張をわざわざ引っ張り出してきて、苦役を強いるものかどうかという論争については苦役を強いるものではないということをわざわざ言ったのですね。つまり弁護人被告人が主張もしてない事実を論争点として引っ張り出してきて判断をした。これは絶 対に裁判所がやってはいけないことだ。問われてもいないことについて答えたということは何か。それは当時裁判員裁判がすごくこの疎まれるというか、嫌がられる状況が強まる情勢の中で、最高裁は裁判員として裁判所に呼び出すことが区益を強いるものではないということを何とか言ってしまいたかった。だから刑事事件で被告人が上告している事件であるにもかかわらず、被告人には直接関わりのない裁判員としての参加が区益を強いるものかどうかという、ある意味横の方の問題、脇の方の問題にわざわざ首を突っ込んでものを言った。そのやり方はあざといとしか言いようがないけれども、何としても裁判員裁判というのは合憲だということを最高裁としては言わなければいけないという必要事情があって、理屈はもう何でもいいからそれを言ってしまうっていう、およそちょっとこう常識にも法律にも、法常識というんでしょうかね、法律家であれば誰もが分かっている原則を最高裁自身が踏み外したという判断をしていたんですね。そのことをこの原告の代理人の弁護士さんは強く訴えました。それがこの第2回の裁判の、まあ、いわば最大のポイントと言ってもいいでしょう。この議論に対して前回の法廷では国側の代理人は何一つ一言も言及しませんでした。裁判所も触れませんでした。あまりにも怖い、あまりにも重大な論点で、どこからどう議論してよいのか、どこからどう手をつければよいのかということも考えつかない、そういう雰囲気が法廷には満ちていた、そう私は思います。さあ、これについてこれから被告がどう応答してくるのかということになるわけですけれども、前回の法廷で被告代理人はもう裁判はこれはもう終わりにしてほしいという主張をしました。さすがに裁判所も驚いて、論争のポイントを明確にしないと裁判を進めにくい、判決が書けません、まあ、いわばそういうようなことも議論として出てきました。国はこの事件が審理、この事件の審理が長引いて、さまざまな議論が国民の間で巻き起こされることを何としてでも避けたいという思いが強く強くあって、もうやめてください、もう裁判はこれで終結して判決にしてもらえないかと言ったのです。それは一蹴されました。議論されることを厭う国、結論がグラグラとする恐れを感じている国、そういう状況が本当によく見える裁判だったと思います。さあ、この裁判、第3回の裁判が3月の4日に開かれます。ここでさらに論争が深められていくでしょう。またご紹介をぜひしたいと思っています。今年は何としてでも裁判員裁判をの息の根を止める年にしたいと、こう思います。破綻がもう見えています。圧倒的多数の国民が出頭したくないと言い、そして国もさまざまな書面や主張の場で多くの国民に参加してもらいたい、考え方に変化のないように平均的な国民に参加してもらいたい、このように繰り返し繰り返し言ってきているにもかかわらず、実際には法廷に出てきていいという人はかなり特異な人に絞られてきています。裁判員裁判を一度やってみたいと思っていたとか、どんな証拠が出てくるのか覗いてみたいとか、 およそあまり平均的ではない人たちだけに集中しています。これは最高裁が望むところでは決してなかったはずです。こんな裁判員裁判の現場が現実することは最高裁が予想してなかった。つまり裁判員裁判は今破綻をしているという状況に現実になってきています。さあ、それを息の根を止めてしまうというところには、もう一つみんなが参加しないというだけでなくて、制度そのものをやめてほしいという声を強めることが必要です。制度をやめろ、廃止せよという要求です。特定秘密保護法が通って、しかしマスコミも含めてこれは廃止しろという声が今非常に強まっていることはご承知の通りです。裁判員裁判が廃止になれば、それは特定秘密保護法の廃止へもまた大きなバネになるでしょう。この2つの法律は実は深いところでつながっている、連通間でつながっている仕組みだと私は思ってます。また機会を変えてその話もしたいなと思いますけれども、年の初めの話がずいぶん長くなりました。今年もよろしくお付き合いをくださいますようにお願いいたします。今日はここまでにしましょう。